天のお父様、皆をあがめ感謝をいたします。主よ、あなたを仰ぎ、あなたがよくしてくださったことを今こうして思わせていただきつつ、あなたは私たちを生かしてくださり、私たちを立ち上がらせてくださり、罪汚れのど真ん中からあなたが私たちを引き出してくださり、洗ってくださり、清めてくださり、物事の考え方を新たにしてくださり、立ち上がらせてくださり、信仰の一歩を踏み出させてくださり、あと何歩歩けるだろうかと思って不安になっていたところで、あなたは追い風のごとく助けを多く与えてくださって、信仰の歩みをここまで続けさせてくださり、今日も私たちは御前に集い、あなたを褒め讃え、あなたに礼拝を捧げすることができる、神様、大きな神様人生の変化をあなたに感謝をいたします。主よ、どうぞこの時私たちは御言葉を聞くことによって礼拝を捧げ続けてまいります。主よ、私たちの信仰を守り、そして聞き方に注意し、そして主よ、あなたに栄光を捧げすることができるよう導いてください。どうかこの礼拝堂の隅々に至るまでキリスト以外のものが賛美され礼拝されることがないよう、あなたのみを覚え、神様、目を天に上げて、誰がこれらのすべてを創造し、また私たちを創造し、私たちの信仰までも創造してくださったかを神様、今日思わせてくださるように、そして主よ、目を天に向け、そしてさらに神様、この1週間への神様、やがて来たる、まさに来たらんとする将来に向けて目を向けさせていただいて、神様、まっすぐに歩ませてくださるよう、期待を、希望を、そして信仰をあなたが豊かに備えてくださることをお祈りをいたします。感謝をし、イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アメン。感謝します。おはようございます。
おはようございます。
感謝します。今日の礼拝の説教は、信仰が保証する言葉という題の下でメッセージをさせていただきます。少し硬いメッセージの題かもしれませんが、今日お語りするのは、信仰があなたにどんなことをしてくれるのかということをお話をします。主の御心でしたら、今週そして来週と信仰と行いについて語らせていただきたいと思っています。信仰も信じることも行うことも、つまり信仰も行いも、どちらもクリスチャンには欠かせません。たまに一輪車で中庭を走っている子がいますけども、よくやるなと思います。よくできるなんだことと思いますが、でも本当に私たちは信仰と行いの両輪がないと倒れてしまいます。両方大事、クリスチャンにはどちらも大事なことです。すごくよく働く人がいるとして、すごくよく教会のために奉仕する人がいるとして、しかしその人が自分の罪は許されていると実感できていなかったらどうでしょうか。行いなど何もなくても救われるということを信じることができなかったら一体どうでしょうか。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと書かれている聖書の言葉をそこだけ切り取って読んでいるような人がいたらどうでしょうか。つまり福音を信じてないけれどもよく行う人がいるとしたらどうでしょうか。行いだけの人です。あれは反対に信仰深い人がいる。聖書をよく知り、よくそらんじ、そして恵みを深く味わっている。主が私たちにしてくださったことをすべて覚えていて、それが一体何なのかを証しすることができる。それを人に話し、教え、伝え、けれども口に出すだけで、言うだけで何にもしようとしない、実行するのが怖いという人がいたらどうでしょうか。どちらがクリスチャンらしいかと言われたら、どちらもクリスチャンに見える、どちらも立派に見えるけれども、そのどちらとも何かが足りないのであります。行いをもって私はクリスチャンだという人も何かが足りなくて、信仰をもって私はクリスチャンだという人もやっぱりそれだけでは何かが足りない。信仰も 行いがなければ、それだけでは死んだものですと書かれている通りです。そして行いだけの人にとっては、信仰がなければ神を喜ばせることはできないのであります。だから両方大事です。信仰も大事で、そして行いも大事。私たちは神様の強烈な恵みを味わいます。私たちは神様の強烈な恵みの一方的なご愛の一撃を何発も何発も食らいながら生きていきます。それを信じるのが私たちクリスチャンです。そして行います。そのイエス様が望んでおられることを、求めておられることを現実の形にするために決断を下していきます。計画を立てていきます。打ち合わせをしていきますし、買い物に出かけます。並べたり、そして片付けたり、掃除をしたり、反省をしたりしながら行いをこの地上で行っていきます。今週と来週、御心であれば信仰と行いのこの両輪を語らせていただきたいと思っています。今週は信仰が保証する言葉であります。その信仰が私たちには大切であるということをお伝えをします。信仰とは何か、ヘブル書の11章の1節を今日は読んでいただきました。信仰というのは、望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですと書かれています。あなたが神の約束にあって望んでいることも目に見えなければ、目に見えないものも目に見えないわけです。どちらも目に見えない。もう信仰というのは見ずに信じることです。まだ見ていないけれども、それは必ず来る。遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることがないと確信しながら歩んでいくのが信仰の歩みであります。その信仰の定義を今日読みましたけれども、その信仰は何て書いてあるかって言ったら、私たちが何かすることとはここに書かれていない。書かれていることは、信仰は保証してくれるものだというわけです。そして信仰は確信させてくれるものだというのであります。何もないあなたに信仰が入りますと、まだ見ていないことを、その信仰が言葉に持って保証してくれる。そしてその信仰があなたのうちに働いて確信させてくれるのであります。だから信仰は持っていた方がいいというよりも、できるだけ大きな信仰を持っていた方がいいと思います。だっていつまでも残るものは信仰と希望と愛だからです。いつまでも残るんだったら大きい方がいい。小さい信仰もあるでしょう。薄い信仰だってあるでしょう。でも大きい方がいいと思います。誰が責めても、この日本のキリスト教会の誰かがあなたのことを裁いても、大きい方がいいと思います。信仰は大きい方がいいと思います。神を信頼するんです。神をどんな時にも、神を信頼せよです。信仰というのは、私たちがというよりも、まず第一に信仰の方が何とかしてくれるものです。信仰というのは、まず信仰の方が何とかしてくれることです。保証と書いてありますけれども、まだ目に見えていないものを保証してくれます。あなたに信仰があれば、その信仰はあなたのうちでまだ手にしていないものを保証してくれます。保証するということは、大丈夫だって言ってくれるということです。大丈夫だ、 それは存在すると言ってくれるということです。心配するなと、それはあなたのものだと言ってくれるということであります。小切手がそうです。小切手別にお金じゃないんですが、でもあなたがそれを手にするならば、その小切手の向こう側、あなたがまだ目に見ていないそのお金をあなたが手にすることができる。大丈夫、そのお金はちゃんとある。そして大丈夫、そのお金はあなたのものだと保証し確信させてくれるものであります。お金が嫌だったら飛行機のチケットはどうだと思いますが、いかがでしょうか。トゥントゥントゥントゥンって、あなたが今セントレアにいるとして、あなたはまだ飛行機に乗れてなくて座席にもついていないんですが、そしてあなたはその搭乗のロビーのところでチェックインは済ませた、荷物も預けた、チケットもらった、でもまだ座席には座ってない。ドキドキしない人いますか？何回飛行機乗ってもドキドキしますでしょ。本当に乗れるのかな、本当にこれ通れるのかな、本当に入れてもらえるのかなと思いますよね。そのチケットはあなたがその飛行機に乗れるということを約束してくれているわけであります。ちゃんとあなたの座席だって数字と英語で書いてあるわけです。それにあなたは乗ることができる。あなたに保証してくれてるんです。大丈夫、その座席はあなたのために取ってある。私たちがこの人生の歩みの中で不安になることがあります。私のための天国のその備えの地は、計り縄はちゃんと落ちてるんだろうか、私の好むところに落ちていて、ちゃんと私の取るべき地は用意されてるんだろうかと不安になるときに、信仰が言ってくれます。大丈夫だと、ちゃんと取ってあると保証してくれるわけです。望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させてくれるのがあなたの信仰です。あなたがキリスト信仰を持つと、あなたは保証された確信ある歩みへと歩むことができる。この地上でいろんなことがあっても、まあさほど心配しない。一日の苦労は一日にて垂れり、明日のことはまた明日自ら思い煩わん、これでいいと歩むことができるようになるのであります。信仰はあなたに保証をし、そして確信をさせる。目に見えないけれども、必ず私のものになると言わせてくださるのであります。信じさせてくれる、それが信仰です。信仰はすることというよりも、むしろまず第一には持つものです。大切なのはあなたが信仰を持っていることなのであります。保証を確信、それは大丈夫だと言ってくれるということです。私本当に飛行機乗れる、大丈夫だと、ちゃんとお支払いは済ませてあるし、ちゃんと名前はチェックインして登録してある、大丈夫、ちゃんと乗れるよと言ってくれるように、あなたが不安になるときに信仰は大丈夫だよと言ってくれるのであります。信仰が保証する言葉です。何も思い煩わず、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いとによってと続いていく御言葉のごとく、神があなた方のことを心配してくださるのだから、私たちは心配をやめて歩むことができる。信仰を持って歩むというのは大丈夫だと生きていく人生であります。信仰があなたを、信仰をあなたが持つと、あるいは今日どんな試練の中でおっとっとって信仰を落としそうになっていたとしても、信仰をあなたが保つと、その信仰があなたに語ってくれる。あなたが今キリストにあって願っている清い事柄が、その神の約束が大丈夫だと、必ずあなたのものになると言ってくれるのであります。あなたが教会のことを思っているんだったら大丈夫だと 必ずそれは教会のものになる、教会は守られると言ってくれる。あなたの母教会、どこか知らない母教会がもしあれば、その母教会、あなたが祈っている母教会がありますか。その教会のために祈ることです。そしたら神様言ってくださる、その教会も大丈夫だと主は声をかけてくださるのであります。アブラハムという人はこの信仰を持った人でした。信仰の父と私たちは彼のことを呼びますが、私たちが持つ信仰の模範になるものをこの人は持っていた。神様がアブラハムを試練に合わせたと聖書には書かれています。17節、信仰によってアブラハムは試みを受けたときにイサクを捧げましたと書かれています。アブラハムという人は、あなたの父の家を出て私が示す地に行けと神様から声を聞いて信仰を持って立ち上がった人でした。立ち上がっただけではない、荷物をまとめて歩き始めた人です。そして神様の示すところに向かって歩んでいった人でした。その信仰の旅路をアブラハムは信仰を持って歩いていたところでした。そしてアブラハムは約束を聞いていた。あなたが信仰を持って立ち上がるならば、あなたの子孫は星の数のようにするからと言われた、その約束の声を聞いて、そしてアブラハムはその信仰を持ってその招きに応えていった。あ、でも見たところそれからずっとアブラハムには子孫が与えられないようだった。絶対に授からないだろうと思うところまで通ったわけです。私のその約束の子孫というのは、私たちの体から、私たちのこの子孫から、その私たちの血筋からでなくて、この奴隷からじゃないんですかとかっていうような苦しみまで通るわけです。本当に与えられるのかどうか目で見たところでは分からないところを通る。しかし絶対に授からないと思われたところで、アブラハムはやっぱり信じたわけです。そうしましたら息子のイサクが与えられる。そしてイサクを通してその祝福は増え広がっていくと約束を受けるわけです。神が試みに彼を合わせたとここに書かれているその試練は、神様がアブラハムの信仰を試して、試練を通してアブラハムをお試しになったことが言われています。アブラハムの信仰が、いや、アブラハムが信仰を持っているかどうかがここで試される。神様はアブラハムにイサクを生贄として捧げようとお命じになるわけであります。アブラハム、あなたの息子を捧げなさいと言ったんじゃないんです。それだったらイシュマエルでもいいですかってなるわけです。イシュマエルっていうもう一人の息子がいますが、イシュマエルでもいいですか。神様はあなたの愛する息子イサクを私のために捧げようとお命じ、いやでも捧げたら私の祝福どうなりますか、あなたの子孫は星のようになるって言われたら星になりませんよって、そんな数まで増えませんよ、まず1が0になりますから0ですよとアブラハムは思うわけであります。しかし翌朝早くアブラハムは立ち上がり出かけていきます。焚き木を持ち、刃物を持ち、そしてイサクを連れて出かけていく。その出かけた先はモリアの山です。今のイスラエルのエルサレムにある、そのずっとアブラハムの時代のずっと後には神殿が建てられた丘のことをモリアの山と言います。今はイスラムのドームが2つ立っていますが、その丘へとアブラハムは登って行きます。そしてその場所に祭壇を築き、イサクを祭壇の上で捧げようと刃物を振り上げたその時に、主の使いが天からアブラハムに向かって、アブラハム、アブラハムと2回繰り返して呼びます。ヘブル語でもギリシャ語でもびっくりマークはありませんから、2回繰り返す時はびっくりマークです。エクスクラメーションマークです。たくさんあるでしょ、シモン、シモン、悪魔が あなたをふるいにかけようとして、そんなようにしてアブラハムの名前が2回呼ばれます。これ神様の大声です。その神様の大声をアブラハムは聞いて、そしてその手を止める。神様は言われます。その手をその子に下してはならないと。その子に何もしてはならない。私はあなたが神を恐れていることがよく分かったと主は言われます。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかったと。アブラハムが持っていた信仰はこういう信仰でした。たとえ1が0になっても、本当は500、600、1000と欲しい、その中で1しかない。でもその1が0になったとしても、神はその0を星の数に変えることがおできになる方だとアブラハムは信じていたのであります。アブラハムはこういう信仰を持っていた人でした。問題がない人ではなかった。完璧な人でもなかった。でもアブラハムはその問題と一緒に信仰を持っていた人でありました。神様が私が示すところに行けと言われたら、それがどこに行くのかも知らなかったけれども、それにどんな意味があるのかもよく分からなかったけれども、立ち上がって旅に出ていく。私たちは思います。アブラハムはさまよい歩いたんだと思うでしょ。違うんです。ゴールはちゃんとあったんです。でもアブラハムには見えなかった。ゴールはちゃんと存在してるんです。でも神様だけしか見えていなかった。アブラハムはそれを信じて出かけていくのであります。自分と妻の体が老いて、それでも神の約束は成就すると信じたのであります。イサクは生まれ、その祝福の唯一の道であったイサクが、その祝福の唯一の道が、唯一の方法が断たれると分かっても、でもアブラハムは神様を信じることをやめなかった。神様を信頼して従っていったのであります。それを他の聖書の箇所は、彼は望み得ない時に望みを抱いて信じたと記しています。世の中の全員が望み得ない時に、信仰者は望みを抱いて信じるのであります。クリスチャンはそんな世の中と反発して生きてるわけじゃないんです。ほとんど一緒です。良き模範市民ですから。けれども神を知らぬ世がダメだと言っても、信仰が大丈夫だというのであれば、私たちは望み得ない時にも望みを抱いて信じるのであります。いつも逆らってるわけじゃないけれども、世の流れにまるで反対の方向に向かって進まなければならない時が信仰者にはあります。望み得ない時に望みを抱いて信じる。この世がどんなに無理だ、この世がどんなに諦めろ、この世がどんなに手放せと言ってきたところで、しかし私たちクリスチャンはこの世と調子を合わせることができない時があるのであります。なぜなら世が持っていない信仰が私たちの中で語り続けるからです。大丈夫だよって、大丈夫だ、そんなに心配するなと語り続けてくれる神の言葉が私たちの内に響いて行くからであります。たとえこの道が閉じたとしても、 そして夜が笑い空見たことかと笑ったとしても、たとイサクが命を落としたとしても、空見たことかとヨナが夜が笑ったとしても、しかし信仰は、神には人を死者の中からよみがえらせることもできるとあなたに語り続けるのであります。アブラムの持っていた信仰はそう保証し、そう確信させた。答えが見えない、風が強い、嵐が吹きさぶ試練のそのただ中で、キリストにあってこの人生はすべてうまくいくと信仰が保証する言葉を聞き続けるのであります。その人は水路のそばに植えられた木のようだと。時が来ればちゃんと実がなるし、その葉は枯れることがない。その人は何をしても栄えると書かれている主の御言葉を私は信じると信仰者は歩んでいくのであります。どんなに反対が強くったって、どんなに常識の声があなたの全存在を覆い尽くすような闇となって覆いかぶさってきたとしても、うちにある信仰はあなたをまた立ち上がらせて歩き出させる、それをやめたり諦めたりすることができない存在へと信仰はあなたを変えてくれるのであります。あなたが持った信仰はそんなやわなものじゃないんです。あなたが持った信仰は、あなたが何かをして代わりに手に入れたものではないからです。その信仰は神からの賜物です。あなたがキリストを今日信じることができているのは、神がそうさせたからです。そして神があなたに信仰を与えたからです。そしてその信仰はそんなに弱っちいものじゃありません。信仰はあなたに闇の中でも語り続けます。嵐の中でもその反対方向を指し続けます。信仰はあなたにもう一度立ち上がる力と気力を与え、信仰はあなたに材料がないのに喜びと希望を与えてくれるのであります。そしてあなたはこの信仰の歩みをやめることがなく歩き続けていく。台風とかなんかのニュースを見ますと、新幹線が止まる、飛行機がキャンセル、フライトがキャンセルになる、それでテレビカメラがどうやって空港まで行ったんだろうって時々思うんですが、空港まで行ってカメラを回すんです。インタビューする、お気持ちはどうですかじゃないんでしょうけども、そうやってインタビューをします。そうすると家に帰れない人が、いや参りました、いや困っちゃいました、仕事もあるのに、家に帰りたいのに帰れない。そしてそのインタビューされた人が、もうこんなに邪魔が入るんだったらもう家帰るのやめますってカメラで言うと思います？そんな人いないです。線路を歩いたって帰ろうとするし、空港の椅子で寝てもまた起き上がって帰ろうとする、何とかして家に帰ろうとするのであります。それは帰るべきところがあるからです。邪魔されたからっつって諦めたりする人なんていません。信仰もそうです。あなたには究極的には天国がありますけど、この地上でも神の約束にあって手にしなければ御国に行くことができないと思っているゴールがあります。それはあなたの賜物にあってあるでしょうし、あなたの証明にあってあることでしょう。それを私は見るまでは歩み続けなければならないという信仰のゴールがあるでしょう。帰るべきところがあるんです。たどり着くべきところがあり、手にするべきものがある。邪魔がどんなに大きくったって諦めることではありません。もう一度立ち上がって信仰を持ち歩き続けることであります。その試練の風が強く吹くその中にあって、そのあなたのキリスト信仰は歩くあなたに大丈夫だと言ってくれます。保証してくれる。そしてあなたは 微笑み始めることでありましょう。心の中でかもしれないけれども、笑いがこみ上げてくる。顔は泣いてるのに、情景は苦しいままなのに、もう一度立ち上がらせていただくことができるのであります。誰かがあなたに尋ねるかもしれない。こんな状況なのにどうして微笑んでおられるんですかと、こんな状況なのにどうして大丈夫だなんて言うんですかと、あなたに問う人がいるかもしれない。あなたはこう答えてよいのであります。神には死者を、人を死者の中からよみがえらせることもおできになる、そう私の信仰が保証しているからです。私には信仰が保証する言葉がある。神様が人をその最後の敵である死からもよみがえらせ解放してくださることができるのであれば、この地上の問題は主にとっては小さい、取るに足りないものだと思うとあなたは言うことができるのであります。今日どうしようもない問題で頭を抱えている兄弟姉妹がいるならば、神を信ぜようです。信仰を保ち続けることです。世のすべての人がダメだと言っても、神の約束は必ず成就します。大丈夫です。心配しないことです。アブラハムはイサクのことを捧げるその手を止めて、そして安心したかというと、それでもまだ安心ができない。捧げ物は捧げてないからです。生贄をまだ捧げていない。イサクはどいていい、祭壇からどきなさい。でも誰が捧げられなきゃいけないのか、誰かの血が流されなければならない。それはアブラハム自身なのかもしれない。イサクは取り返したけれども、その代わりを捧げなければならない、しなくてはならないことがまだ残っていた。しかしその材料が手元にはない。彼がモリアの山に連れて行ったのは薪と刃物とイサクだけです。しもべたちはみんな置いてきた。その中にあってアブラハムが目を上げてみると、なんと一匹のお羊が角をやぶに引っ掛けていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の生贄として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイイルエと呼んだ。昔の聖書の言うエホバエレです。主は与えてくださるという意味です。そして今日も主の山には備えがあると言われていると創世記の22章は私たちに語ってくれているのであります。アブラハムの人生のことじゃない、あなたの人生のことです。救いのために、あなたが救われるために、罪のない命が捧げられなければならないとなったときに、その救いの材料があなたになくったって主の山には備えがあるんです。あなたが教会に来てイエス様と祈るならば、あなたは十字架にかかっているキリストを目を見上げて見ることができる。それはまるで角を藪に引っ掛けているお羊のごとくにあなたの目の前にいてくださるのであります。人があなたには罪の許しなどないと言ったって、心の清めなどあなたみたいな人間には起こらないと言ったって、その材料があなたにはなくったって、あなたの永遠の命を諦めて十字架に捧げなければならないと人が言ったって、その罪の人生のただ中で十字架にかかられたイエス様が現れる。そしておっしゃってくださる、私を捧げなさいと、あなたの罪のために私のことを捧げなさいと言ってくださるのであります。救いの材料なんて生まれた時から持ってない私たちです。けれどもあなたの目の前にこの教会では十字架にかかられたイエス・キリストが語られ、十字架にかかられたイエス・キリストがあなたに手渡される。この方が身代わりにあなたの罪のために十字架にかかり捧げられてくださったがゆえに、あなたは許されているのであります。 これを信じるならば救われる。あなたの持っている信仰があなたに材料など必要ないと言ってくれるのであります。大丈夫だと言ってくれるのであります。そう語ってくれる信仰が保証する言葉を、あなたはキリストを信じるならば持つことができる。イエス様を信じ続けることができるのであります。あなたの方に、私の方に材料なんかなくったって、あのエルサレムで私の代わりに罪の許しを作ってくださった神の子羊が私にはあるとあなたが言うことができるならば、あなたは許される。あなたには許しが来るのであります。あなたはそれで言うことができる。私は許されている、私は解放されている、私は神の子だ、救いの確信は私に必ず戻ってくる、清めの生活は私に生き返る、主は死んだ者をも復活することができるからだからだと、主の山には備えがある、そう信仰は保証してくれるのであります。今日クリスチャンとして生きている兄弟姉妹の中で、塩味を失った人がいますか？クリスチャンらしさの欠けた人がいますか？しかし主は死んだその信仰もよみがえらせてくださる方であります。大丈夫です、大丈夫なんです。確信を持って立ち上がることです。あなたはキリスト者としてもう一度世の中にあって輝くこともできれば、もう一度塩味をつけて回ることもおできになる。あなたはそういう存在です。この世の中で私は価値を失ってしまった、そう叫んでおられる魂がいたとしても、主はもう一度あなたのことを立ち上がらせてくださる。またその永遠の命のこと、また社会のことだけでなく、この地上の生涯のこともイエス様が満たしてくださいます。人は言うでしょう、もうこうなってしまったからにあなたに希望なんかないでしょうというようなことがあったとしても、信仰者よ、あなたが言うべき言葉は私の希望なんて別にいらないんだけどっていうことです。あなたに希望なんかもうないでしょう、望みなんかないでしょうとあなたに誰が言ったとしても、私の希望なんか材料にする必要はないんだとあなたは言うことができるのであります。そんな希望ここになくったって、そんな希望心になくったって、あるいは助かる方法なんか一個もなくったって、それが千肩尽きたとしても、別に希望や方法が私を救うわけじゃないとあなたは言うことができるのであります。心が折れてしまっても、別に私の心の力が私を救うわけじゃないとあなたは言うことができるのであります。思いがしおれてしまって、私が部屋から出てこれなくなったとしても、別に私の心の力が私を救うわけじゃないとあなたは言うことができるのであります。再び立ち上がる力が、あるいは若さも健康も材料としてこの人生に存在していなくったって、あるいは失われてしまったとしても、別に私の力が私を救うわけじゃないとあなたは言うことができるのであります。私を救うのは、私をピンチから救うのは、私を絶望の淵から救い出してくれるのは、私を清く変えてくださるのは、私の人生を満たしてくださるのは、私をもう一度立ち上がらせてくださるのは、私の必要のすべてを一切私に満たしてくださるのは、材料のないところから無から有を生み出される、死から命を生み出され、そして死んだものを蘇らせてくださる神の御子イエス・キリストだからだとあなたは言うことができるからなのであります。皆さんはどうかわからないけれども、私がこの教会でもらった信仰はそう語っています。エホバエレなんです。主は備えてくださる、何もないところにだって主は与えてくださるのであります。誰が備えてくださるんですか？私の力ですか？私の人気ですか？私の勇気ですか？私の能力ですか？私の権威ですか？いいえ、何もなくたって材料の何もないところにイエス様ただ一人おられれば、イエス様が満たしてくださる、イエス様が備えてくださる。エホバエレですから、主の山には備えありと言ってイエス様が導いてくださり、イエス様が与えてくださり、イエス様が必要の一切を満たしてくださり、イエス様が私のことを清めてくださり、イエス様が私のことを変えてくださる。なあ心配してたのがバカみたいと、あなたは言うことがおできになるのであります。何も心配しないで、大丈夫だと語る信仰の声に耳を傾けてまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。私の心がもうダメだという時もありますし、 世の常識がもうダメだということもあります。テレビなんか私に語ってるはずはないのに、テレビの言葉が私はもうダメだということもあれば、周りの立派な人たちの姿がお前なんかもうダメだというふうに聞こえてくることがあります。しかしその中で私が持っている信仰は、神は愛なりと言って私はあなたを愛していると言い続けてくださっています。主よ、私の宝物は私の信仰です。そしてこの信仰は今日エホバエレを忘れるなと声をかけてくれています。アドナイルへの信仰はどこに行ったのかと声をかけてくださいます。永遠の命だって満たしてくださる方は、この地上の必要だって満たしてくださると主は語ってくださっています。今日ここにいる信仰者で微笑みのかけた者がいるならば、おおイエス様、あなたがどうぞ主よ備えてください。主よ、ここにおられる信仰者の中で生活の必要にこと書いている魂がいるならば、イエス様どうぞ主の山には備えありと書かれていますから、イエス様あなたが満たしてくださるようにとお祈りをいたします。盗まれたものがあるものがいるならば、すべてを主よあなたが取り返してくださいますようにとお祈りをいたします。心が欠けてしまって力が半分もないという魂がいるならば、主よその血だらけになったところに消毒をし、油を塗って布を当て、もう一度立ち上がる力をキリストにあって与えてくださるようにとお祈りをいたします。主が備えてくださるし、イエス様が私のことを良くしてくださる。神様、この信仰を持って、この信仰を大盾に、神様、悪魔の放つ火の矢をすべて消しながら今週歩むことを得さしめてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。